トラニ
ーマユの
ボイスメモ。あ、どうもこんにちは。
こんにちは、どうも。お忙しいところす
み
ません。
いえいえ。
先ほど当社の杉本の方で、
はい
はい、三菱太陽発電の、
はい、
ね、今回ですね、モデル工事のご協力のお願いでちょっとお伺いさせていただいたんですけど、
はいはいはい、
あれですね、以前なんかお話聞かれたことあったんですよね。
会社の
当社の三菱です。
あ、そうなんですか。
はい、
三菱さんはかなり前かな。一回お話だけ聞いたっすね。はい。
その後じゃあどこかのメーカーさん聞かれて。
ですね、メーカーは三洋京セラさんですね。
結構聞かれてる。
そうですね、とりあえず、自分でもいろいろ調べてて、で、儲からないなっていう結論に今なってるんで、やっぱりこっちもメリットあることしかやりたくないので。
そうですよね、
はい、であんまり環境問題とか興味ないんですよ、だから別に地球のために別に自分の自腹切るわけは必要ないなと思ってるんで、
まずはやっぱりね、使っていく中で、投資するわけですからね、メリットが出ないと、意味ないですもんね。まあ、でも以前は15年ぐらい元取るにかかった時期があったんですよ、ね。今売電価格上がってからは大体10年かからずにしっかり元の方は取っていただけるんですけども、三菱の特典っていうのがやっぱり耐久性なんですよね、で今実績ももう30年を超えてるんですけども、ですから元を取ってからが長く使うことができるので、で今回 のモデル工事の趣旨っていうのは太陽電池だけではなく、それを支える骨組みとかで、あとは工事方法ですよね、
はい、
工事方法もたるき固定方式という、はい、
はい、
屋根のたるきだけに金具をつけていくんですよ、
はい、
のじ板の部分はコンパネですので、そこの部分は一切使わないで、
はい、
たるきだけにこう固定していくことによって、かなりしっかりと止めることができるんです、ね、
はい
はい、で骨組み その画台の方も強化アルミの方を使いまして、
はい、
でまた二重構造の被膜がこう2層になってまして、酸化防止ですよね、もう30年以上こう錆びさせないという、はい、そういったもので組み合わせていくのと、あと三菱の一番新しいパワーコンディショナーですね、こちら変換効率も 97.5 という世界で1位の、はい、変換効率なんですけども、そういったところで長くお客さんにメンテナンスかけないで使っていただいて、そうすると当然お客さんには元を取ってから長く使えるので、
はい、
なんていうんですか、ただの発電というか、そういったものが長く使えるから大きなメリットが出すことができるんですね。
あくまでそれまで持てばの話ですけどね、だから例えば30年持つって言って大きく、はい、皆さんおっしゃるんですけど、じゃあメーカーさんで30年じゃあ責任持って保証してくれるんですかっていうと、いや一応メーカーとしては10年ですとか、結局要はそこで終わりじゃないですか。
メーカーはですね、20年の保証はあります。
あ、そうなんですか。
三菱では20年あるんですが、これはただちょっと有料保証って言って、その13万円のお金を払い込まないとダメなんですよ、三菱の。そうすると、10年の保証が20年に変わるんですけども、ただ当社もね、三菱の製品でも長く使ってます、扱ってますんで、アフターとかそういったところをしっかりやらさせていただいているので、その払わなくてもそれなりのメンテナンスとかアフターっていうのはね、しっかりやらさせていただいてますので、実際に太陽電池の実績はもう34年ぐらいあるんですよ。これは業務用の太陽電池と家庭用の太陽電池区別なく同じものを使っているので、長く使うことができるんですね。
ただ、実際、はい、個人的に計算してみたら、例えば、今までのデータですよ、
はい、
これは去年ぐらいまでの京セラさんとか その販売価格とかでいろいろシミュレーションしてみたら、
はい、
大体15年ローン組んで金利が 2.5 まあ、9とか8とかそういう、はい、まあ、定型ローン組んで、大体月3万ぐらいなんですよ、ローンが、
はい、
で月3万ぐらいのローンなんですけど、太陽光発電自体が1ヶ月にじゃあいくらの電気を発電するかっていうと、
ああそうですよね、
月5000円なんですよ。
5000円でした。
5000円ぐらいなんですよ。
システムってどれぐらいですか。
2.7 とか3キロはいかない買ったと思うんですけど、まあそれはあれですよ、その以前 の、 その要は太陽光モジュールっていうか、その太陽光のパネルでやった時のっていうことですから、ただ日進月歩で多分いろいろまあ、あの新製品出てたりとかしてて、今はじゃあそれがもっと いくらになるよっていうのあるかもしれないですけど、まあ僕が襲名しました中ではそんな感じだったんですよ。だからまあ言ってみれば、要はうちの会社、あうちの家が会社だとすると、一人事業員を雇いました、月に30万給料をお支払いしましたと、でそいつが売り上げ上げてくるのが5万円なんですよ、だそんな社員雇いますかって話じゃないですか。そこなんですよ、
赤字ですもんね。
そうなんですよ。それに15年間もそいつが、例えばこいつさ、あと今30歳だから60歳まで、ね、30年働けますよ、いいじゃないですか。ということは、30年働けるのに、これから15年間の間5万円しか稼がない社員に30万の給料払っていくんですかっていうことなんですよ、結論から言うと、だからそこがあの三菱さんの方で、いや違いますよと、あの例えば20万円の給料で22、3万こいつ稼ぐんですよ、っていうのであれば、こっちとしてもゼロじゃないから、プラスだから、まあ、考えてみてもいいかなっていう感じなんですよ。
あの今主流になっているのが当社なんかの場合ですとね、あの1ヶ月あの電気代の平均値っていうのが1万1000円から1万2000円ぐらいなんですよ、はい、4、5人のご家族で
消費
1ヶ月、
はいはい、
そうそれをなくすぐらいのシステムっていうことで、まあ、当社では 2.28 っていう12枚なんですね、
はい、
あのちょっとうち あの三菱の大きいんですけど大き
さが、はい、
でそうするとそれで大体その1万2000円ぐらいは、
はい、
そのなくすことができるんですよ、
はい、
ですから、まあ、当然ね1万2000円分 そのお金を生み出してきますので、
はい、
まあ、それを今度支払いの方に当てるという形ですから、まあ、3万円かかった場合でしたら月々1万2000円引きますから、
はい、
1万8000円ですか、
はい、
1万8000円が、まあ、月々の支払いという形になるんですけども、
はい、
ただ2.28ですと3万まではいかないですね、大体2万そうですね、今ちょっと金利がちょっと上がってしまったんですけど、今月になって金利が変動して徐々に上がってきてるんですが、今 3.15 なんですよ、
はい、
これはどこのメーカーさんも同じなんですけども、 3.15 で計算して大体そうですね2万2000円ぐらい、2、3000円ぐらいですかね。そうすると、まあ、1万2000円の、
はい、
あの何ていうんですか、あの効果は
あのということは
1万円ぐらいの
ということは年間、
はい、
1万2000円で12万の
14万4000円
14万4000円ぐらい太陽光で発電するってこと
ですね。そうですね、はい、当社の社員はあの結構つけてる人間いるんですけども、まあ、当社の社員で 2.2 キロっていう、はい、前の形なんですけども、
はい、
それでこの間持ってきたあの売れた金額っていうのが先月の売り上げが売れたのが1ヶ月で1万1000円売れてましたね、2.2 っていう前のタイプなんですけど、
売れたのって倍、
それ売電だけです。ですから売電で1万1000円売れて、かつ昼間の電気、今度太陽光っていうのはもう一つの仕事しますので、昼間は電気なくしますから、まあ、そこで1000円なくしてればちょうど1万2000円ですよね、まあ、2000円発電すれば
売電1万もいきます。
いきますよ。あのあれですよ、山陽さんなんかだったら、山陽さんの場合発電量が一番トップなんで、ただちょっとあれはアモルバス使ってるから耐久性短いんですけども、あの場合ですとあれですよね、3キロぐらいつけると、2万近くいきますよ。1万5000円
から。それは自分のところで使ってるんですか。
要はそうです、
ね、電力として自分のところでちゃんと昼間とか、
そうですそうです、
結局発電してる間も家も使うじゃないですか、ね、
家も使います。
それ全部使ってもそれだけ売れるんですか。
そうですね、1万5000円超えてますよね。結構今はそういう時代です。あの以前ね、24円で、
はい、
あの売り買いされた頃から比べると、
はい、
その頃って大体5000円とかが多かったんですよ、5、6000円が、
はい、
で5000円売ってる方は1万円売りますよね、
はい、
6000円売ってる方は1万2000円ぐらいで、ちょっとシステムをオープンすれば 本社はあの、うん、だいたいゼロにするぐらいのシステムを進めてますんで、そうするとだいたい12枚ですよね。 2.28 っていうのが一番出てまして、年間 2800kWh だいたい発電するんですよ、うん、はい。まあ、そういった形で、まあ、おかげさまでね、当社も今年で27年目なんですけども、はい、あのおかげさまも、まあ、1万件突破して、はい、まあ、ただ今回の、震災でそのお客さんからの問い合わせが一番多かったのが、あのその停電の時の太陽光発電の使い方を改めて教えてくださいと、自立運転って言うんですけど、その機能は、まあ、説明はしてあったんですけど、何年か皆さんねやってなかったので、まあ、昼間ね使いたいっていうんで、まあ、その問い合わせが多かったので、今回、まあ、今回からのお客様には全てその停電シミュレーションの方を行って、まあ、実際に覚えていただくという形で今あの皆さんにご案内の方もねさせていただいてるんですけど、ですからそれは何年ぐらい前なんですか。
いや、まだ1年ぐらい前ですかね。
1年ぐらい前です
か。はい、結局
売電単価があれですか、
上がる前、一応48円ですか、倍の時の計算で、ただその一般家庭で普通に昼間使ってて、昼間まあ電気使ってて、その間にまああの要は自分のところの太陽光で、まあ、発電してる分も自分の家で使うわけじゃないですか、はいはい、それ使ってなおかつ余力で売れる値段って本当ビビたるもんだったような気がするんですよね。要はちょっとでも余った分みたいな感じでなってたん でだからまあ、で結局、まあ、ぶっちゃけ例えば太陽光で発電したのを全部売っちゃって、はい、電力さんから24円の電気買った方が僕ら得じゃないですか。
そうですよね。
でもそれはできないと。でということは、例えば昼間の電力、例えば昼間使う電力っていうのが、はい、要は自分のところで発電してて48円で売れるものを、はい、昼間電気使うと自分のところで48円で売れるものを48円で消費しないとダメじゃないですか、昼間の電力っていうの
は。そうですね、その分20円の価値になっちゃうんですよね。
そうで、全く昼間電力使わずに太陽光の発電で電力を要はあの発電した分はそのまま家で一切電力使わなかったら、48円で売れるものを昼間自分のところで電気使っちゃうと、48円で売れる美味しい電気を自分のところで使うわけじゃないですか。
そうですね。
となるとなんか生活、昼間なんか生活しにくいなと思うんですよ。わかります。結局昼間使わなかったら48円で売れるものを、昼間使っちゃうと48円で売れなくなっちゃうわけじゃないですか、そうしたらなんか昼間生活するの嫌になるなっていう、
あの当社のお客さんの中では、まあ、どちらかというと、まあ、最初にね太陽電つけた時に、まあ、ちょっと節電してみようかってことで、まあ、最初は、まあ、節電しないでね、普通ってあの使ってみるんですね、そうすると、まあ、例えば5000円ぐらい売れた方っていうのが、でちょっと節電してみようかって言ってすると、ちょっとの節電で結構効果が出るんですよ、だから、まあ、5000円だったものが翌月に結果が出ますので振り込まれてきますので、まあ、6000円ぐらいになったと。そうするとあれ、じゃあ待って、他にもなんか節約すればもうちょっと売れるんじゃないの、そうやってこう楽しみながら節電していく方っていうのが、これね、私が実感しているのは、90% ぐらいそういった方なんですよ、で、いやいや節電はしたくないっていう方がほとんどですが、太陽電池ない方はね、もういいよ、そんなのだったらいいよと、節約してまで、その苦しんでまでは節約したくないよ、そういった方が多いですけども、実際太陽光を使った方っていうのは、なんか結構みんなで話しながら、
節電して
、節電してる方
多いです、ね。まあ、多分すごい節電をしないともったいないという気分にすごいなると思うんですよ、太陽光つけると昼間は。
うん、ただこれがね、もう一つあの全量買い取りって聞いたことあります
か。ああ、いや、ないです
。聞いたことないです。全量買い取り設定はもう国会でかなり最後の、なんていうんですかね、最終審議の方に行ってるんですけど、それは、発電した電気、これ全部買い取ってくれるんですよ、東京 東京電力の方で、はい、全部買い上げると。で、1日例えば発電した電気、
はい、
この自分のところで発電した電気はそれを使ってもただになるんですよ。あの通常今自分の家の電気を昼間使ってしまうと、
はい、
その使っちゃった分売れないじゃないですか、
はいはい、
とか使った分も売れるんですよ。それが全量買取っていう、これドイツではもうかなり6年ぐらい前からやってることなんですけども、その全量買取っていうのが、まあ本当今年度、まあ、4月からも導入されてるわけなんですが、ちょっと遅れてるんですけども、
うん、
今国会の方でも最後の方に来てますので、まあドイツのように導入されるっていう方向なんですが、それになると今度全く考え方が変わってくるんですよ。
まあそうですよね、
ええ、昼間節約したのを逆に昼間なるべく発電した量ぐらいは使い切った方がいいんですよね、ええ、これが全量買取で、ええ、この間の国会のその中でもやってましたので、はい、じゃそれが導入されれば、ええ、ご主人さんのね先ほどの部分解説されますね。
まあそうですね。まあだから国がというかそういうね、企業、うん、日本の社会全体がその是が非でも太陽光発電をこう、もっとね広めようとして、それにすごい予算を、まあ、投入してそういうふうに、ね、なっていくのであれば、まあね前向きなあれなんですけど、ただ今までの、
はい、
まあまあ、それをあくまで個人的にシミュレーションした中でね、いろいろネットで調べたりとかして、個人的にシミュレーションした中で、まあ太陽光発電って儲かんねえなっていうのがもうあるんですよ。いくらそのいいです、もう絶対いいですからとか値段もやるんで、で言われても、いや、そんな稼がない社員に給料払えないですよ、こっちはみたいな。で、今だと別に、で、まあ、あとは、今不便なものを買い足すわけじゃないじゃないですか、例えば車1台しかないですと、でも2人車いるんで、1台もう1台買い足すときに、だから買い足したら要は生活は豊かになるし、自分たちも、ね、行動範囲広くなるし、生活のレベルは上がるわけです、ただ太陽光発電って一切変わんないんですよ、生活は、今までの生活は全く変わんないんですよ、別に今だって別に電力会社さんから電気買えば同じ 不自由なく電力が使える、まあ計画停電とか、まあそれはまあね、それはまあもう今降って湧いたような話なので、それを差し置いて、
おっしゃる通りですよ。
そうですよ。
でなくても生活できます、
ね、そう、太陽光発電つけたからっつって、一切何のメリットもないですよ。ただ屋根の上に重たいものが乗って、要は自分とこに要は、なんていうか、固定、まあ、なんていうか、まあ、言ってみりゃ、いらないものが屋根の上についちゃうわけですよ。で、それで、例えば地震が起こったりとか、例えば、じゃあ屋根の上の太陽光発電に、何年かしたら埃がかぶりました、汚れてきました、クリーニングしないといけませんっていうことで、メンテナンスで、で、モジュールだって、何年持つか分かりません。例えば、保証、モジュールの保証だって10年間ですって、いつ壊れるか分かりませんっていうものが、今まで全く生活の、要はクオリティが上がらないのに、自分のとこに重いものがのしかかるんですよ。じゃないですか。
でも、いや、それを思ったら絶対 100% 入れられないですよ。
いや、だからそうですよ。だから、儲かんないと入れられないんですよ。
いや、まあ、自分たちもね、見解って、もう儲かっていうか、絶対プラスは出せるんですけども、ただ、ここで今問題なのは、耐久性の短いタイプがあるってことなんですよ。パネル自体、メンテナンスっていうのは、人工衛星の動力源として作られているので、
はい、
メンテナンスってのはかかんないんです、
はい、
できてるんですね。ただ寿命があるんですよ、
はい、
寿命が短いタイプ、家庭用っていうと基本的には短いんですけども、業務用とすると業務用って結構長く使えるんですよ、
はい、
これはシリコン その純度によってちょっと変わるんですけども、そうするとパネルだけが耐久性高いものを得ても、それを取り付ける今度骨組みの材料とか、はい、あとその工事方法ですね、これ一歩間違えると例えばその取り付け工事方法がダメだった場合は先にダメになってくるんですよ。例えばもう極端な話ですけど、全てこう錆びないものを使った中で、じゃあビスだけをね間違えて錆びるものを使って止めてしまったと、そう結局そこがダメになってくるので、結局は一回外してまた乗せ替えなくちゃいけないっていう、ですから全ての部分に耐久性を持たせないと長く使えないんですよ。で今回は、ま
あ、
当社の方ではそのシステムを確実に全て全部 30年以上長く使えるようにそのシステムを組んでってるようなそういった形なんですけども、やっぱりその耐久性も出せないとお客様とすればそんな大きなメリットは出てこないですね。途中で交換になってしまったらダメなんですよね、はい、だから、まあ、あくまでその耐久性の短いタイプですとご主人さんがおっしゃった通りに元が取れる頃にね、またこれ交換になってしまったら、
まあそうですよね、
出てこないですよ利益がね、だからそこでやっぱり耐久性を持たせることによって大きなメリットっていうのは確実に出せますので、ね、ただそこがやっぱりそのクオリティでしょうね。太陽光だけではなくその部材とか工事方法も今いい加減な業者が多いですから、新規参入したところは、もう見よう見まねでねつけちゃって、で見てみたらもうはみ出してたりとか、もうこう信じられないような工事方法をしているところもありますので、
ね、西側の屋根についてるところとかありますからね。
そうですね、
っていう見ながら、うわやられちゃってんなっていうのをよく見るんでだから、まあ屋根の形が結構まあ南向きでちゃんと向いてるんで、
そうですね、
まあ、やりやすいっちゃやりやすいと思うし、まあ営業の方もそれ言って、キャンペーンですとかモニターですとかっていうお話とか結構いただいてて、じゃあモニターだったらじゃあ折半の値段出してくださいよって言って、出てきた値段でも全然話にならないような結局値段なんですよ、
まあ、うちらの場合も今お客さんに確実にプラスを出すには耐久性も出せなくちゃいけないので、通常より高くなっちゃうので、値段勝負したら絶対うちなんかはもう値段勝負考えてると絶対もううちは無理ですよね。
だからまだそのね太陽光、まあそのね技術がまだこれからどんどん発展しのかどうか分かんないですけど、もっとすごいね画期的なものがねあと何年かしたらとか出てきたりとか、まあ分かんないですけどね。
でもこの世の中で すごい画期的なものとしてね、原子力っていうのがその電気を作ったけど、結局この安全性がなければ全く無意味ですよね。
まあそうです。
これだけもうこんな人間にね害を与えるような、まあ自分なんかもエネルギー関係のその何て言うんですか勉強してたんで、ただ当時から30年ぐらい前から原子力だけはダメだと、
まあでも原子力を信じてやってる人も何万人もいるわけですからね。それはね、
いるんですけど、原子力を信じること自体が、まあ以前はねその、長崎とか広島の爆弾を落として、でいいイメージないですよね。で今回も結局ああいうちょっとした故障でこれだけの影響をね人間に及ぼすことはやっぱりまだ人間が使い切れない、扱い切れない存在のものなんですよね、原子力ってね。だから本来はやっぱり使ってはいけない、やっぱりエネルギーを生み出すには安全なものでなくてはいけないっていうのが、まあ、基本的にありますので、まあ、そういったところで、まあ、太陽光ですとねまずその有害物質っていうのは発生しますよね、安全に使えるので、
まあ、すごいクリーンだし、
ね、
太陽光発電に関してはものすごいものだっていうのはすごい分かってるの分かってるんですけど、ただいかんせんなんていうか生活が豊かになってお金を例えば月1万でもプラスで出すならそれは分かるんですよ。ただ太陽光にしたからって別に生活が豊かになるわけでもないところに、
これでもですね長いスパンを考えていただければ、
いやその頃僕もう死ねますからね。
あ、いえいえいえ、まあ、30年ぐらいですよ、30年のスパン考えれば
家持たないですよ。
ただ家がもし30年間にダメだったら移設っていうのは簡単にできますので、今お客さん多いんですよ。当社のお客さんなんかでも、まあ、引っ越しされたりとか太陽電池を持ってきたりとか、そこで簡単に移設ができるので移設で、また途中でね地区私のお客さんでも40年の方もまだ建て替えしてないですけども、25年の家だったかな、その家はちょっと建て替えたいん で建て替えたんですよ。でそちらに子供を乗せ替えた。で移設っていうのは無駄なくできますので、
まあでも工事費とか変わりますからね。
工事費は変わりますね、
何十万ってね、
ま
あ、だからそこで例えば10万20万30万って出ちゃうと、例えば普通に電気代として月1万ぐらい払ってた分が例えば工事代だけでもう3年4年の電気代がそこでもう払われるわけじゃないですか、そこでもうそこでまた赤字じゃないですか。で
これ新しいの買うこと考えると移設した方があ
、まあまあそろそろするね。ただだったらつけなくてもいいんじゃねっていう、だから結局そんだけそのデメリットがというかお金のかかる要因がいっぱいあるじゃないですか、 で、まあ、まあこれは水野さんどうか分からないですけど、今よくねこう営業あの例えば太陽光の営業マンがこうパンフレット持っていくんですよ、でピラピラってクリアファイルめくってると、お宅の太陽電あ太陽光発電大丈夫みたいなクエスチョンマークで、4年で、ガラスの上にああのその太陽光の上にホコリが積もってて電力 20% ダウンしますよとか、そういうチラシも一緒にそのクリアファイルに入ってるんですよ。あちょっとそれ見せて見たら、結局4年5年経ったら太陽光の上にホコリがたかってそれで電力落ちますから、それをクリーニングします、クリーニングしないとダメですよみたいなチラシが入ってて、それでも結局屋の上に登ってっていう部分でお金かかったりするわけじゃないですか。
そんなチラシを太陽光の営業さん営業してる人が、あれは三菱の表面加工してあるので基本的にいらないんですよね。
あそう、
全部あの雨で流れるように、まあ、表面差っていただくと分かるんですけど、まあ、通常のガラスではなくツルツルな状態じゃないんですよ、
ね、それはね、多分京セラさんだったと思う。
京セラですか、
だから、まあ、あの営業に来ていただいて本当に、あのなんかすごい、なんていうかな、そういう営業のモチベーション下げるようなこと言っちゃうんですけど、やっぱりこうやっぱりすごいコストの部分で不安なところがあるというか、やっぱりなんていうんですかね、所詮太陽光は耐久年数良かったり、例えば保証が20年ついてたりつったって、所詮機械じゃないですか、太陽光のそのまあ本体はすごい耐久性あったって、所詮周りのものは機械で、金属で、やっぱり人間が作り上げたもんでいつか壊れるというか、っていうものじゃないですか。
いやそうですね、寿命ありますよね。
そうです。で、今だったらその要はその、まあか 僕, まあ、僕東京電力さん今回のことですごい世の中に叩かれてますけど、ここまでのクオリティでここまで安定して、ここまでのものをね24時間絶やさずに僕らに供給してくれてる会社っていうことで、そんなに僕悪口言ってええんかと思ってるんですよ。皆さんすごい努力してるわけじゃないですか、東電の社員の方とか、24時間ね守って、だから今だったら月例えば1万とか、まあうち1万もいかないですけど、7000とか8000ですけど、8000お支払いするとそれだけで例えば全てメンテナンスをしてもらって、きれいな電気を僕らは自由に使えるわけじゃないですか、お金を例えば払うだけで、でも太陽光発電を自分どこの財産として持ってしまうと、その東京電力さんがやってる、日夜やってる努力を今度自分がしないとダメじゃないですか、メンテナンスっていう部分で。あとリスクですよね、例えば施設の、例えば電信柱にしたって、その発電所にしたって、いろんなものに対してそれは東京電力さんが責任を持って管理してて、それを僕たちはお金っていう部分 で電気だけ、本当に電気だけを買わせてもらってるわけじゃないですか、それを太陽光発電をつけるってことは、その東京電力さんのご努力されてるその設備っていうのを自分の屋根の上に乗せるわけなんですよ、っていうことはすごくやっぱりリスキーなんですよね、それあの将来例えばその例えば、ローンがまあ15年で、15年でローン払い終わった後、じゃあそのローン払い終わった後、まあ、月々1万2000円ずつ電力をかからず0円でとか、例えば深夜電力はもうかかりますから、例えば払ってペイして、例えば1万円ずつ儲かっていったとしても15年間もすごくリスキーだし、そこから先っていうのはタダで入ったっていつ機械壊れるか分かんないっていう部分で、すごくやっぱりリスキーなんですよね。だから例えばすごいお金がいっぱいあってお医者さんとかやられてて、あのすぐにね側近でパンとお金払ってボーンって太陽光発電つけて、でまあ例えばねうち例えばなねこういろんな寄り合いでうち太陽光発電やってるんですよ、エコロジーなんですよみたいないうのがある人ならね、まあそれはそれで、まあ例えば
まず、そういうお金持ちの人はやらないですよ、必要ないんで、あの自分たちがこう言ってもうちなんかね電気代に4万ぐらいしか使ってないんだから、そんなつけたって意味ないよと、その4万円の電気なくせんのと、4万円なくせんで、まあちょっとかなり大きなシステムですよね、
まあまあそうですよね、
だから4万円しか使ってないんだよ、 しかという
太陽光発電に入れる方っていうのはほとんどの方がやっぱり1万円っていうね、電気代に対してあこれ結構やっぱ節約しなくちゃなって考えてる方ですよ、ほとんどだそうです。
まあでもね、僕はだから節約しないとダメなのに太陽光発電を入れるっていう、あの浅はかなあのシミュレーションが僕は結構みんなもっとちゃんと考えた方がいいんじゃないと思っちゃうんですよね。
だからほとんどの方はやっぱりそのまあ儲かなくていいと、なく半分でも減ればいいとか、まあ、実際はねあの、まあ、ゼロになるぐらい。
だからあのまあ言ってみればその年間3000、4000キロしか走んないのに、ね、ああなんかプリウスっていいハイブリッドカーってなんかすごいガソリンも燃料買わなくてお得なんだよって言って、300万もするプリウスをバンって買っちゃうような人が多分太陽光発電つけんだろうなって僕は思うんですよ。
ああでもそういう方いないですね。
あそうなんですか。
もう自分も、
ね、いやいやじゃなくてお金持ちじゃないですよ。例えば、あの実際プリウスなんて、10万キロ走ってて元取れないんですよ、あのガソリンのね料金とあの燃費と車の車体価格を計算してシミュレーションしても10万キロ走ったって元取れないんですよ、あの車は。なのに年間3000とか4000しか走んない人はプリウス買っちゃって、高いプリウス買っちゃってお得かもしんないって買っちゃって、で例えば何万キロも走らずに安い値段で下取り出してっていう部分で結局自分損してるのをみんな気づかず買っちゃう人たちが僕は太陽光発電つけるのかなと思うんですよ。結局あのシミュレーションをちゃんとしてないのに、あなんか電気太陽光で発電するかとかハイブリッドだから、あのお得なんじゃないっていう。だから逆に言うと僕なんかはその例えばもっとお金を持っててね、お金を持ってて余力があって、で何かやっぱこうやって皆さんにねお金儲けさせてもらってんだから、じゃあ地球のために何かお返ししようじゃないかとか、ちょっとでも社会貢献しようじゃないかっていう人が、例えばまあ例えばイオンさんとか企業さんだと、例えばイオンさんとかシャープさんとか、そのやっぱり自分はすごいエネルギー使ってる分、何かやっぱり自然にお返しするために余力のある予算で太陽光発電にして。
あイオンですか。
イオンさんとかね。
イオンならつけてる理由があるんですよ。
あそうなんですか。
イオンはもう自動車がもう全部もう電気、電気自動車になるっていうのを読んでるん で、で電気自動車で遠くからねやっぱり距離があんまり走れないじゃないですか、そうするとその距離の人から来るのが心配なので、あの来たらタダで全部充電させるっていう、そのために太陽電池使ったんですよ。
あそうなんですか。
で太陽電池で作った電気を入れないと無効外にならないですよ。火力発電で作った電気を電気自動車に流してもこれは CO2 排出してしまうことになっちゃうので、太陽光で発電して、でそれを電気を来た人に全部ただね、その代わりあの今バッテリー交換をしちゃうのが多いんですけども、あのタクシーなんかとか電気自動車、それをしないで時間で充電させる、フル充電するのに、まあ、大体1時間ぐらいかかりますよっていう設定したことですよ。そう1時間半はお店になくちゃならない。
あ、はいはい、実はあその間に買い物してもらえると、
そうです、売り上げ上がるじゃないですか、まあ、そこまでやっぱり考えたイオンさんは動きですよ。
すごい先のことを考えてますよ ね、
だからこれからやっぱり電気自動車を考えないとやっていけないと思います。だから太陽光発電の方もあの先ほどの全量買取制になったら昼間の電気留守の人いたらもったいないわけですよ。だったらその予備のバッテリーを家で充電していけばいいんですよ、そうすれば発電した電気を使えるじゃないですか、それただですから、こういう方向に変わっていくと思います。これからほとんどのだからその太陽光を使っている方はその充電していくでしょうね、みんなあの昼間遠畑で出かけた時はね、
そこまで美味しい話ってあんのって思いますけどね、
これはもうドイツ調べてくださいよ。ドイツは全部これでやってますから。それなんであの日本がずっと1位だったんですよ、あの太陽光の保有国っていうか。
ああそうなんですか。
それが1位だったんですけど、今からですね7年前だ、ドイツがその全量買取制を始めて4年後にはもう追い越しちゃったんです日本は。今世界でトップですよね。一時期日本がトップでしたから、全然出遅れてる形で、で全量買取をじゃあ日本でも導入しようということで、確実に導入はされると思いますけども、はい、あの今年ですよね。今年のだから、
まあ分かるんですけど、今この大震災のあれでね、
そうですね。ちょっとね、
ちょっと言うようなことが多分ため上げになっちゃうと思うんですけど、
まあだから
まあ、要は自分なんかもこうクリーンなエネルギーがでこう賄えていくっていうのがやっぱり、まあ、自分たちのねやっぱ子供とかその孫とか見ると、うん、やっぱりそれがね絶対地球には必要なんで、うん、まあ、自分なんかその発想はそこから来てるのが多いんですよ。でこのままの状況だと本当に住めなくなる可能性高いので、うん、もう他の惑星に行かなきゃいけないようなね、うん、移らないと、
うん、そうそう、
まあ、だから、まあ、人間やっぱりその太陽光に対してどれぐらいどういう考え方を持ってるかによってね、うん、やっぱ違ってくると思いますしね、うんうん、ただこれがどんどんどんどん普及してやっぱり明らかに太陽光はプラスが出るんだっていうのがこう見えてくれば、
うんうん、多分そうなるともう太陽光つけるにも多分工事何年待ちとかみんながね多分やっぱり美味しいと思っちゃうとね、すっげえそういう風になっちゃって、
そうですね、全部、うん、でも全部つくと単価がどんどん安くなるんですよ。
ああまあ
そう売り買いはしなくなります
よ。ああ電
気、そうそうそう、
あ、はいはい、
だって全部とこついたらって売れるっていうのがなくなりますから、
はい、
企業に売るぐらいですよね。そうするとやっぱり単価どんどん下がると思うんですよ、うん、まあ、今も今回もね下がったの知ってます？
あ、いや、それ知
らない。48円から今も42円なんですよ、
う
ん、
あ、そう、
今年の3月までは3月31日までは48円だったんですけど、うん、要するに今普及がだいぶ大きく始まってきてるので、うん、今度42円に下がったんですよ、うん、と来年またあの来年の3月31日過ぎて、うん、来年の4月ですね、4月に導入した方は42円からまた6円下がるんですよ。6年後に24円に戻るようになってるんですよ。あ、それぐらいもし利益が出なかったら減らさないんですけど、うん、利益が出てきてるんで実際に国の方も今減らしてってますから、うん、今42円、まあ、でも24円の時比べればね42円でも結構大きいですからね、まあ、まあ、一応そういう流れをやってますんで、まあそう、まあ、これからねもし必要性とか感じる時期がもし来ましたら思い出していただけます。
わかりました。
はい、これからパグレットの方もあ今日お渡ししたと思うんで、
あ、うちの神さんに、
そうですね、
あ、そうですか、わかりました。じゃ あの見させてもらいますので、
そうですね、
はい、
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます、
はい、いえいえ、じゃあどうもすみません。
どうもすみません、ありがとうございました。
はい、
どうも失礼します、
は
い。
今回はこれでおしまいです。メールの方は内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーマユのボイスメモでキーワード検索してください。今回も聞いていただきありがとうございました。この後もいい時間をお過ごしください。ではマユ嬢でした。